今日は11月3日に行われた黒井城跡と丹波市をめぐるバスツアーの模様です。ツアーでは明智光秀が攻めた黒井城跡と麓にある光禅寺などをめぐりました。今回は20人のリスナーの皆さんとご一緒しました。お昼ご飯は丹波の名産栗ご飯、そして黒豆とかかき揚げ美味しかったです。お腹いっぱいにして光禅寺を巡りました。ではその光禅寺の模様を聞いてください。
禅宗のお寺です。ただこのお寺はもうお城がなくなって江戸時代になってから福知山の方から移転をしてこられたということなんですけども、やっぱりちょっと砦的な、そしてこの一角の呼び名が斎藤屋敷とか近衛屋敷ということですから、黒井城の関係者の人たちの館があったんだろうと、城主の館がこの辺やろうと。境内の西北に湧き水があります。これが春日の局の産湯の井と言われているもんで、まあ、お寺の中はあまり大きい声でギャーギャー言えませんから、ゆっくりと参拝していただいて、堀のような格好の池ですけども、写真写していただいたらと思います。戦国の終わりから江戸時代の初めにかけて、男性の血統でいうと本当に滅んでしまったという浅井家の末娘だった郷さんが、逆に江戸時代の初めには立場上、まあ女系でいうと秀頼の奥さんを産み、自分自身ももうその何て言いますか、秀忠の奥さんになり、娘2人が岡山の池田家と加賀百万石に嫁ぎ、世継ぎを産んでですね、そして京都では関白の家へお嫁入りを娘させて、生まれた子が関白になると。で、一番末の娘は天皇の奥方になって、皇后ではないんですけど中宮まで行ってるんですね。そしてその生まれた娘が明成天皇という女帝、そのおばあちゃんが郷さんなんですよ。ところがその郷さんが唯一敗れたんがこの春日の局やというね。だからちょっとドラマの作り方も大河ドラマの時の春日の局の作り方なしに、郷姫の時みたいな作り方で作っとったらまた面白いんですけど、いつかまた出てくると思いますけどね。明智光秀の家老の斎藤利光の娘、お父さんは光秀と共に山崎の合戦で本能寺の敵を撃たれて殺されたあと、その幼い娘が母方の実家で養育されて、そして平和な時代が来てから徳川家に仕えるようになったというね、まあすごい紆余天変でありますが、しかもその春日の局のある意味で言うとライバルになってた郷姫さんを小谷城から救出した後救って育てたのが信長の弟で、プリント見ていただきますと黒井の盆地一帯にこれだけ砦がいっぱい築かれとったということなんですよ。今一番ヨーロッパのお城でというと皆さん連想されるシンデレラのディズニーランドのお城のモデルになったのがドイツのノイシュバンシュタイン城というお城なんです。今から200年ほど前にですね、中世のことをものすごい懐かしがってたドイツ のワイマールの王様が趣味で作った中世のお城、見えたお城なんです。で、本当の中世のヨーロッパ の特に中世前期のお城というのはもう煙突ふとしたみたいなものなんです。窓も何もありません。で、ともかく敵が来たら困るから、戦国のこの辺りのお城もそういうね、麓に館はあるけども険しい尾根の上に作った砦で見えたもんやったということであります。で、平和な時代になって盆地へ降りていく、笹山の盆地の中にいくつか小高い丘があるんです。小高い丘で笹が生えとったから言うんで、笹山という丘にお城が移されていったと。で、これが笹山城。そして一方この氷上の方では城山にあった黒井のお城ですが、これが江の貝原に移されていって、この兵庫県側の丹波の国では江戸時代には藩主は2人、 笹山藩主と貝原藩主です。貝原藩がこの一番右側にあります系図で、この系図見ていただいた一番上が織田信秀、これは信長のお父さん、ね、息子が信長と書いてありますが、弟に信兼がおるわけで、郷姫さんを織田二条から救い出した後、この織田信兼が養育をすることになるわけです。で、まあこの人はものすごい温厚なお殿さんやったみたいで、信長が死んだ後も有力な武将として存在するんですけども、信長は1582年の本能寺で死ぬわけです、ね。それから後を継いだ秀吉が8年で天下統一する、1590年。でこの天下統一した時に小田原城の城主は北条氏ですよ、ね。でこの時に小田原が落城した後、北条氏をもう秀吉は抹殺しようとするんですけど、それをいさめるんです、この織田信兼が。それで逆にね、秀吉に嫌われて一辺大名の地位を吸ってしまうんです。でところがやっぱり秀吉晩年になって死ぬ直前にね、やっぱりあれは悪かったと思ったんだと思いますが、信兼を大名の地位に服すると。でその時に彼が持った土地が貝原なんです。で貝原、大阪行ったら柏原です。奈良県は橿原、ね、これどない違うか言ったら、原言ったら平地です。な、樫の木が生えとった樫原ですわ。柏の木が生えとった樫原やから樫原になるわけですよ。ね、とか兵庫県は貝原言うてるんです。木偏に白い字書いて。でこれ間違うたんです。江戸時代の初め頃までは木偏に白とちゃうんです、あそこ。一本抜けたんです、木偏200やったんです。茅の木なんです。だから茅原やったんですね。それが途中から一本抜けてしもって樫になってしもって、で貝原言われるようになってるんですが、笹山はですね、二股に分かれるんです。この笹山の盆地というのは京都出てから山陰道へ行く道の関門やし、あ、間違うた、瀬戸内海行かないかんねんいう人が分かれていく分岐でものすごく交通の要所なんです。だから江戸幕府はここは西国を抑える要や言うて、江戸時代には審判と普代の大名しか置いてないんです。そして初めてお城を八上から移す時は秀忠の時代ですけども、秀忠自身がその工事の監督にやってきたりね、西国の大名たちを総動員して天下武神と称して作らしたんですよ。でところがここのお殿さんは普代か審判かいうことは一番上でも徳川家ですやん。貝原のお殿さんどないです？徳川の兄貴分やった織田家でしょ。だから幕府にしたらここはものすごい目の上の炭鉱分、家の格としてはものすごい名門やから、徳川家も一目置かないかんけど、なんか抑えとかないかん。どないしたか言うたら、城主にしなかったんです。無城の格しか持てなかったんです。城主の格のお殿さんがおる館は城、城ですが、城主格持ってないお殿さんのおる館が陣屋なんですよ。だから貝原に行った陣屋があるね。
ツアーに参加された方にも伺っています。
先生のお話が生で聞けて大変いい思い出になりました。
参加してよかったです。で、田辺先生の話はとても面白くて、ただちょっと難しいところがあるんで、それでも楽しかったです。
初めてあんな高い山登りまして、ちょっと苦しかったんですけど、皆様が助けてくださって、先生のお話もいろいろと歴史のこと伺って、今までにない楽しい一日を過ごさせていただきました。
写真を撮るのがね、楽しんできたんですけど、城というのは石垣がまた良かったんで、楽しく過ごせました。
気にはなってたところをたまたま当選して、もうとても嬉しくって、もう喜んで参加しました。とっても楽しい一日でした。ありがとうございました。
今日は11月3日に行われた黒井城跡と丹波市をめぐるバスツアーの模様をお送りしました。来週もどうぞお楽しみに。